鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。
皆様こんばんは、ラジオ日経小塚歩です。地球は競馬で回ってる。この番組は鈴木よしこさんをパーソナリティに、週末の重賞レースの展望や競馬界のさまざまな情報をお届けしておりますが、新型コロナウイルスの感染リスクを減らすため、今日もよしこさんには電話でご出演いただきます。リスナーの皆様にはご理解のほどよろしくお願い申し上げます。それでは早速よしこさんをお呼びしましょう。よしこさん、
はい、こんばんは。
よろしくお願いいたします。
小塚さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。さて、先週のオークスですが、63年ぶりに無敗の牝馬クラシック2冠馬が誕生しました。デアリングタクト、はい、強かったですね。
強かったですね。なんか一頭トコマがいるみたいな感じもしたんですけれども、あの抜けてくる時の精神力の強さとか感じましたよね。なんかね、これまで あなたって本当に牝馬なのって思う馬に何とか巡り合ってきて、はい、エアグルーヴ、ウォッカ、ジェンティルドンナっているわけですけど、もうそういう馬たちと同じだなっていう感じがしました。
歴史的名品に肩を並べるところまで、
はい、もう三冠が楽しみですよね。
ね、無敗の
感じになる、
三冠になるのかどうか。
はい、
はいはい。さあ、そして今週は日本ダービーですが、今度は無敗の皐月賞ダービー二冠にコントレイルが挑むことになりますね。
はい、さあ、2週連続無敗の二冠馬が誕生するんでしょうかね。でもコントレイルは状態も万全ということですので、楽しみですね。
楽しみです。
はい。
さあ、この後はその日本ダービーの歴代ベストレースをリスナーの皆様の投票をもとに決定、特集でお届けいたします。鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。この番組は JRA 日本中央競馬会の提供でお送りします。
鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。
よしこさんとリスナーが選ぶ歴代日本ダービーベスト10ということで、先週のオークスに続きまして、今日はリスナーの皆さんからいただいたメールをもとに歴代日本ダービーベスト10を発表してまいります。
はい、
よしこさん、今週もですね、リスナーの皆さんからたくさんメールいただいたんですよ
ね。私も発見しました。本当に皆さんどうもありがとうございます。
ありがとうございます。
嬉しいですね。ね、
そして先週に続いて日本ダービーのベストレースもよしこさんに選んでいただいております。
はい、
はい、レースの思い出などなどお話しいただければと思います。
いや、オークス以上に、ベスト3っていうかね、3つ選ぶっていうのは至難の業でしたね。楽しかったですね。いろんなこと私も思い出しました。
はい、
はい、
後ほどご紹介いただきます。
はい、
それでは早速10位から4位まで一気に発表していきましょう。まずは第10位です。
キングカメハメハが先頭、3馬身のリード、2番手にハイヤーゲーム、外からハーツクライ、ハーツクライが3番手から2番手、先頭はキングカメハメかゴール。
第10位は NHK マイルカップに続いての連勝、キングカメハメハが勝った2004年の日本ダービーでした。さあ、続いて9位です。
ファンを自主と追い込んだアグネスフライト、エアーシャカール、アグネスフライト、前は2頭並んだ、さあ河内の夢はどうだ、2頭並んだアグネスフライト、エアーシャカール、
河内宏騎手念願の悲願のダービー制覇、2000年アグネスフライトが制した日本ダービーが第9位でした。さあ、どんどんいきましょう。8位です。
完全に抜けたスペシャルウィーク、さあ滝豊、これはセーフティーリード、断然強い、セーブスカイが2番手か、外から一気にゴールドエンペラーが上がってくる、先頭はスペシャルウィーク五輪、ついに竹豊騎手ダービーを制覇。
第8位は竹豊騎手がスペシャルウィークとのコンビで初めて制した1998年の日本ダービーでした。さあ、7位はこちら、
成田ブライアン堂々先頭、2番手争いはエアダブリンか、エアダブリンが上がってきた、成田ブライアン圧勝でゴールインです。南井克実騎手41歳、堂々とダービージョッキーの座につきました。
7位は後に史上5頭目の三冠馬となる成田ブライアンが勝った1994年の日本ダービーでした。では続いて6位です。
東海帝王が先頭だ。レオダーバン2番手、その後外をついて小金パワー追い込んでくる。さあ東海帝王2冠目前、3馬身4馬身リード、圧勝です。東海帝王五輪無敗のまま2冠達成した東海帝王。
無敗で東海帝王が2冠を達成した1991年の日本ダービーが第6位でした。さあいよいよ5位の発表です。
柴田正人ウィニングチケット、2番手から先頭に出てくる。さらに追い込み勢はどうか、バレオン追い込んだ、大外からはマイチンタン、大外マイチンタン、内からビワハヤヒテが追い込んできた、バレオンが届くかどうか、間から間から泣いた最新4番手から3番手、さあウィニングチケット逃げる逃げる、1馬身内からビワハヤヒテ、外から泣いた最新ウィニングチケット、柴田正人ウィニングチケット、柴田正人1着ゴールイン、ビワハヤヒテ食い下がって2着、泣いた最新追い詰めましたが3着です。
第5位は柴田正人騎手がデビュー24年目、通算19回目の騎乗で制した1993年の日本ダービーでした。さあ続いて4位です。
アイネス風神が逃げる、白大生カムイ富士、その2頭2番手争いで400切った坂を上がってくる。その後赤い帽子がただ1機、メジロライアンが突っ込んできて現在4番手、坂の上り切りに来た。さあ先頭は内アイネス風神、そしてカムイ富士、白大生、さあメジロライアン伸びはどうか、あと200、あとは中をついてホワイトストーン、先頭アイネス風神、あと100、3馬身リード、メジロライアン、メジロライアン、白大生3番手、ホワイトストーンを鶴丸にまた追い込んだが、アイネス風神五輪堂々逃げ切った見事中野騎手。
この年は東京競馬場の入場者数レコード、19万6517人のファンが詰めかけ、レース後中野コールが沸き起こりました。1990年の日本ダービーが第4位でした。ということで駆け足で歴代日本ダービーベスト10、10位から4位までを発表しました。
はい、
では皆さんからいただいたメールもいくつかご紹介します。
はい、
8位のスペシャルウィークに投票してくださったごまっちさん、私が初めて見たダービーです。競馬を知ったばかりでしたが、お客さんの盛り上がりや武豊騎手のガッツポーズを見て、ダービーがどれくらい重要なレースかを知ることができました。7位の成田ブライアンが勝った1994年のダービーに投票してくれましたグラスワンダー大好きさん、勝った成田ブライアンも好きでしたが、2着に入ったトニービンの子エアダブリンはもっと好きな馬でした。ダービー前々日の金曜日、よしこさんが他局のラジオ番組で注目していたのを聞いて私も応援、結局 G1 レースを勝つことができませんでしたが大好きな馬でしたといただきましたが、よしこさん覚えてらっしゃいます？
はい、覚えてます。岡部さんが乗ってらしてね、エアダブリンすごい好きで、はい、まあ、ダンシングティーの子供で、はい、この兄弟みんな応援してましたけど、よく、ああなんか懐かしいです、ありがとうございます。
6位の東海帝王に投票してくれたライトさんは、無敗の三冠馬の父から無敗の三冠馬への夢、それ以来の偉業に挑むんだな今年のコントレイルはといただいてます。5位のウィニングチケットに投票してくださいました虎吉さんは、初めて東京競馬場に行った日だったそうです。
はい、
そして4位のアイネス風神が勝った1990年のダービー、こちらはタグーさん、テレビで見ていても中野コールには鳥肌が立ちました、何か競馬がギャンブルからスポーツに変わった節目のダービーのような気がしますといただきました。さあ、よしこさんはこの10位から4位の中でご自身で選ばれたレースありましたでしょうか？
はい、あの2位に選んだレースが今4位で発表していただきましたアイネス風神ですね。まあ、タグーさんがおっしゃってた通り、もう中野コールっていうのが、何々コールっていうのが誕生したレースですよね。
はい、
ですから印象に残っている方も多いと思うんですけれども、やはりあのおっしゃった通りなんですが、大川球場さんはあの番組の中で競馬というスポーツがもう大衆に認められたということでしょうというふうにおっしゃいましたし、私このアイネス風神もずっとその放送席とか見て本当にも感動して、どこから湧き上がったのか、あの素晴らしい19万人のね、もう馬券が当たった外れたなんていうのをもう超えて、みんなが勝者を称えたっていうことだったんですよね。それで帰りがけに下抜いた時に、あの下抜いたというか、あの権利士のところに行った時に、あの大久保浜松元調教師、当時92歳だったんですが、調教師兼ジョッキーとして第2回ダービーを兜山で勝ってらっしゃる方なんですが、
はい、
いかがでしたか、あの中野コールはと伺ったら、あんな声援で迎えてもらえるならもう一度乗り役をやりたいねって、そしてダービーに勝ちたいよっておっしゃったんです。もう本当に胸に残っているシーンです、お言葉ですね。はい、
はい、 さあ、それでは残念ながら10位までに入らなかったレース、11位以下のレースもご紹介します。11位はエイシンフラッシュが勝った2010年、12位はドラメンテの2015年、13位はワグネリアンの2018年、14位はロジャーバローズの去年2019年、15位はロングエースが勝った1972年、そして16位がミスター CB の1983年、以下1989年のウィーナーズサークル、1992年のミホノブルボンと続いておりますが、この中に吉子さんが実際に投票したレースありましたか？
はい、第3位ミスター CB 1983年ですね。
ミスター CB といえば、
はい、いえもう本当、あの競馬中継に携わった初めての日の野優賞を勝った馬で、はい、初恋の馬ですね。今2冠達成ということで、はい、本当に嬉しかったです。最初に巡り合った馬がこの馬だったおかげで今日まで続けられてるかなって気がします。
はい、
はい、あとね、12位のドゥラメンテも、はい、あのダイナカール一族初めてのダービー馬で相当興奮しました。
はい、
はいはい、
ということで吉子さんの思い出の日本ダービーも少しお話しいただきましたが、
はい、
ではベスト3の発表へと参ります。
はい、
第3位はこのレースです。
第4コーナーから直線コースへ入りました。先頭今度は3番アポロセンプリとなった。内苦しくなった5番メイケペガスター、2番手に交代、しかしまた盛り返して400を切りました。その外からは16番ペプチドーマゼント、さらに外から8番ロゴタイプを追ってきた。そして外に出して9番のエクファネンヤ、さらには2番のコリーノ、その外から1番の絆も追って、黒は横に広がって大激戦。アポロセンプリ、ペプチドーマゾン、ロゴタイプ、そしてエクファネンヤ、さらに外から1番の絆だ、絆だ、絆、差し切ってゴール。2着9番エクファレンヤ、3番手はどうか、アポロソニック、ペプシド、アマゾン、そしてロゴタイプ、3頭広がりました。
絆が制した2013年の日本ダービー、このレースに投票してくださったのはアルペジオさん。なんといっても武豊騎手の優勝インタビューで、私は帰ってきましたの一言、東京競馬場に巻き起こった豊コールに一人号泣していたことを覚えていますといただきました。
ね、ありましたね、本当に良かったです。私もね、
吉子さんはどんな思い出がありますか？
は
い、
そうですね、やはりあの絆がディープインパクト3区でね、武豊騎手で勝ったというところはすごく印象的でしたし、うん、2着がエピファネイアで、はい、その差が2分の1馬身だったじゃないですか、うん、うわ、まあ、両方とも好きだったからっていう感じだったんですけど、でもあの思ってみればね、あのその絆とその2着のエピファネイアが同い年に千葉場になって初年度3区を出して、はい、そしてその2頭が初年度からその3区たちに活躍しているっていうことが、うん、なんかこのダービーの続きのような気がしますね。
そうです
ね、
子供たちがまた夢を紡いでいくんでしょうかね。
は
い、
そうですね、
はい、では続いていきましょう。第2位です。
コーナーのカーブに入りました。さあ先頭はコスモオースティン、シャドウゲイト、その後ろにインティライミ、依然として隊列変わりません。4コーナーカーブ、しかし後方までの番組は一気に迫ってきた。4コーナーカーブから直線コースに向かって、あとはシルクネクサスが差を詰める。シルクネクサス、あるいは外からダンツキッチョ、アドマイアジャパン、おお、外からディープインパクト、一気に先端を飲み込むか。残り400切って、ディープインパクト打ち出すとインティライミ、この2頭は先頭一気に変わってディープインパクトだ。これは独走になりそうだ。坂を登り切って200を切った。2番手は内粘るインティライミ、シックスセンス、大外から西のどこまでも、真ん中からはアドマイヤクジが追い込んでくるが、インティライミ2番手、先頭ディープインパクト圧勝ゴール。
ディープインパクトが勝った2005年の日本ダービー、こちらに投票されたのはポカポカ湯たんぽさん。このレースを見て競馬が好きになりました。ディープインパクトは僕に競馬の魅力を教えてくれた馬ですといただきました。
はい、
吉子さんはいかがですか？
あのディープインパクトは本当に強くて、若駒ステークスの頃からもう本当にもう注目集めてましたよね。そして皐月賞ではちょっとつまずいたりして、スタートの時にだけど、なんか身体能力の高さでしのぎて勝つとかね、もうダービーはもう負ける気は全然しなかったですよね。だって敗成功しのぐ単勝支持率だったんですよ、なんかね、パドックからもう走りたいって気持ちに溢れてることを覚えてるんですが、ディープインパクト小塚さんはいかがですか？
私初めて実際この目で生で観戦した日本ダービー、最初がディープインパクト2005年だったんですよ。
そうなの、つい最近のことのようなんですけど。あ、そうですか、
はい、なので本当に私もこのレースはあの深く思い出に残ってます。
特にまた強い馬でしたからね。
そうですね、
勝ち方も、
はい、
あら、そうでしたか。
そうなんです。
はい、
はいはい、2位はディープインパクトの2005年でした。さあ、いよいよラストです。どのレースが1位になりましたでしょうか。発表しましょう。このレースです。
直線コースに向かって浅草キングスわずかに先頭ですが、さあ早くもサンゼッペリンがかわしに出る。残り400切りました。あとは3馬身後方追い込んでくるビクトリー、ビクトリー、あるいはウォッカが中から追い込んで、ウォッカ今3番手、3番手から前の2頭に迫ってくる。ようやく外から追い込んでくる最地方、そしてアドマイヤオラ一気に突っ込むが、ウォッカが先頭だ。ウォッカ先頭、2番手ドリームジャーニーも外からそう詰めてくる。浅草キングス2番手で粘りそうだ。なんと牝馬のウォッカ先頭ゴール。半世紀以上の空白を埋めて、ついに牝馬がダービーを制しました。
1位は2007年のウォッカが勝った日本ダービーでした。
はい、見事1位ですね。
はい、もうたくさんいただいてますメッセージ。若手騎手全力応援さん、牝馬の挑戦というだけでワクワクドキドキ、でもさすがに勝てるわけなんてないかなと。しかし馬場の真ん中を力強く抜けてくる姿は牝馬とは思えない強さでした。それから馬なりくん .com さんは、牝馬64年ぶりの優勝、本当に驚きました。あの日から牝馬新時代の幕が開きました、というふうにいただきました。
はい、
これはよしこさんもこのダービーは思い出たくさん終わりではないですか。
はい、もうね、まさか私生きてるうちに牝馬がダービー勝つなんて、そういう試合見られるなんて思ってなかったんですよね。ですからもうすごく嬉しかったし、とにかく一番パドックでも堂々として、彼女だけが上を向いて堂々と歩いていて、黒光りする馬体がね輝いて、はい、他の男馬たちがシュンと見えましたもんね、パドックで。そして終わった後に住町教師に一番の勝因は何なんでしょうかって伺ったら、やっぱりオークスに登録しなかったことだねっておっしゃったんです。もししたらちょっと弱腰になってオークスに出走しているかもしれない、だから本当に登録しないでよかったんですよって話で、本当にだけどダービーに出てくれてよかったなって思います。時代変えましたもんね。
そうですね。
はい、
さ、
いや素晴らしかったです。
はい、
はい、
ということで、今日はよしこさんとリスナーが選ぶ歴代日本ダービーベスト10をお届けしました。本当時間の関係でもっといただいてるんですが、たくさんのメール読み切れませんでした。すいませんでした。ありがとうございました。
本当、どうもありがとうございました。
はい、今年で87回目を迎えます日本ダービーも、今日ご紹介したレースのような名勝負になるといいですね。
そうですね。そして今年実況担当されますのは小塚さんなんですよね。
はい、そうなんです、
ね、初めて、
初めて
ね、アナウンサーの方にとってね、スポーツアナウンサーの方にとってやっぱ日本ダービーを実況されるっていうのは一つのもう大きな目標であり夢だったんじゃないですか。
そうですね、まあ実際本当に自分が担当することになるとは思ってなかったんですけれども、
本当そんな良かったですね。でもこの本当ね、
はい、まあ、緊張もしますけれども、でも皆さんと一緒にこう、はい、同じ気持ちですよね。どの馬がダービー勝つんだろうってい こう楽しみの気持ちも多くて、
はい、ですけどね、本当にもうその初めてということですから、本当におめでとうございます。
ありがとうございます、
ね、ぜひいつも通りね、こちら強く爽やかな実況で、はい、もう日本中に感動と興奮と愛を届けてくださいね。
頑張ります。ありがとうございます。
はい、頑張ってください。
はい、今日は特集でよしこさんとリスナーが選ぶ歴代日本ダービーベスト10をお届けしました。
鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。
ここからは週末に行われる重賞を展望してまいりますが、よしこさん、
はい、
先週のオークスは本命デアリングタクト、対抗ウィンマリリン、本戦的中、おめでとうございます。
いや、ありがとうございます。
素晴らしい、
もう嬉しいですね。オークスをこういう当て方できると本当にスカッといたしました。
ダービーに弾みがつきましたね。
そうですね、そうだといいんですけど、はい、
はい、今週は土曜日京都で青いステークス、日曜日に東京で日本ダービー、そして目黒記念が行われますということで、この時間は東京優秀日本ダービーの展望です。まあ、今年はね、無観客、ということにはなってしまいましたが、
そうですね、無観客の日本ダービーというのは昭和19年1944年以降初めてのことで、はい、戦後としては初ですよね。でその昭和19年の時には能力検定試験として、まあ、競争として戦争の影響を受けてそうなったわけですけれども、その時ね、岡慶次郎さんは15歳でもなんかご覧になれたそうなんですね。 それでお客様はいなかったけれども、立派なダービーでしたよっていうふうに、話になってたそうです。先輩方にちょっと伺った話なんですけれどもね、それから、その菊池寛さんは、当時、馬主でいらして、たわけですけれども、やっぱり馬券が買えないのは寂しいねっていうふうにおっしゃったそうなんですよ。はい。でも今年ね、私たちはまあ無観客本当残念ですけれども、馬券はね買えますものね。
はい。お家で馬券を買って楽しみましょう。
はい、そういうのは本当に楽しい、そういう時代で良かったなって思いますね。
はい。
はい。
金曜正午時点東京は天候晴れ、芝ダート量、今週から芝コースは C コースに変わって、日曜日まで大きな崩れはないというお天気予報です。
よかったです。
さあ、吉子さんは大一番日本ダービーどんな見解になりましたか？
はい、本命はやはり、2週連続無敗の二冠馬誕生にかけてコントレイル本命です。はい、はい、ね、見たいですよね。
うん、
今のところ本当に何の言うこともないということですからね、期待したいと思います。
はい、
で対抗に里のフラッグですね。お父さんの冠名がついて危うい賞の時の勝ち馬ですけれども、その時に表彰式に向かう武豊騎手とちょっとすれ違った時に、いや強かったですよねっておっしゃったんですよ。
うん、
ですごくやっぱディープインパクトにも似てるという話でしたので、やはりサトノフラッグを相手にしまして、あとは今回キズナ産駒ただ1頭ディープボンドが出てるんですが、
はい、
勝てば3代の日本ダービー馬ってことになるんですね。親子3代、はいはい、それは史上初ですよね。
うん、
それからダーリントンホールはニューアプローチとそのお父さんのガリレオがイギリスダービーを勝っているので、もし勝てば英国と日本で親子3代ダービー制覇になるんです。はい、でウィン・カーネリアンはウィン・マリニンと同じスクリーン・ヒーロー3区でダイナクトレス決闘ということで、これも入れまして、馬連はコントレイル、里のフラッグ1点勝負、
うん、
そしてあとコントレイルからディープボンド、ダーリントンホール、ウィン・カーネリアンに3頭ワイドでいきたいと思います。
はい、
はい、小塚さんいかがですか？
私も皐月賞上位が強いと思いますので、まあはい、コントレイル、そしてサリオスかなと思うんですが、
はい、
まあ、C コースに変わってで前で流れに乗った馬が3着ぐらいで穴を開けないかなと思って、その候補はコルテジアかなと思ってます。
はい、
状態良さそうですからね。
そうですね、
はい
はい、
リスナーの皆さんからもたくさん予想いただいております。
ありがとうございます。
タケピソダネさんからいただきました。狙いはコントレイル。美穂村の住民さんもコントレイル、サリオス、ビターエンダーの3頭。カバさんはコントレイル無敗の2冠に期待。ワールドエースさんはアルジャンナで浜中騎手連覇に期待。うまいもんさんコントレイルから先行馬を絡める。掛布タイガース31さんコントレイル、炎のとこさんダーリントンホール、中堅さんコントレイル、馬なりくん .com さんはコントレイルサリオス、そして、2強の一角を崩すのはガロアクリークなどなどいただいております。
はい、どうもありがとうございます。やはり皆さんコントレイルが多いんですね。
そうですね、
ってことですよね。
はい、
ね、皆さんどうもありがとうございます。
ありがとうございました。
時間の都合で全てご紹介できなくて今週も申し訳ありません。
すいませんでした。
でもね、またお待ちしています。
来週は G1 安田記念、鳴尾記念の展望を中心にお届けします。そして来週は6月最初の放送です。特集で6月の重賞、思い出のレースをお送りいたします。お聞きの皆さんの予想、そして6月の思い出のレースをぜひ教えてください。お待ちしています。そろそろお別れの時間となりました。今週末は東京、京都2つの競馬場での開催です。土曜日に京都で行われる青いステークスと、日本ダービー当日の JRA 全場全レースは馬連がお得です。馬連を対象に通常の払い戻し金に売上の 5% 相当額を上乗せして払い戻しされます。そして今週も新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、いわゆる無観客競馬となります。ウィンズなどへの入場もできません。電話投票、インターネット投票をご利用いただき、ラジオ日経の中継などで競馬をお楽しみください。なお31日のダービーデーの中央競馬実況中継は、ラジオ日経第1が朝9時から夕方5時30分、第2は9時30分から午後5時まで放送時間が変更となります。
はい、そして6月いっぱいも引き続き無観客競馬ということが28日に発表になりましたよね。
はい、
ですからどうぞ皆様、中継を通して精一杯競馬を応援してまいりましょう。
ここで日本ダービーが行われる東京競馬場からのプレゼントのお知らせです。2019年日本ダービー優勝馬ロジャーバローズアイドルホースぬいぐるみを10名の方にプレゼントいたします。去年の日本ダービーを制したロジャーバローズのぬいぐるみです。 カバンなどにつけられるボールチェーンがついた小ぶりなマスコットサイズのぬいぐるみとなっています。ご希望の方はラジオ日経のホームページのプレゼント情報にある特設応募フォームからご応募ください。ご応募の受付はあさって31日ダービー当日までです。
はい、皆さんふるってご応募ください。それから皆様、緊急事態宣言は解除されましたけれども、どうぞ日々の生活に十分留意されて元気にお過ごしくださいね。そして第87回日本ダービー、そしてダービーウィークの競馬、存分に楽しみましょう。お相手は鈴木よしこと
小塚あゆむでした。
ダービー実況頑張ってください。
頑張ります。
はい、ではまた来週元気にお目にかかりましょう。
鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。この番組は JRA 日本中央競馬会の提供でお送りしました。